当然誰の目から見ても、命がないというのはわかるわけですが、日本の法律上、実は、見つかった段階では、遺体ではないんだそうです。では何をもってご遺体になるか。そこで榊さんたちお医者様の出番なわけでございますな。お医者様であるとか、一定の資格をお持ちの方が、検視といいますか、脈を取って判断をして、この方は確かに亡くなっているという、その判断を下すまでは、死んだという証明にならないんだそうです。つまり榊さんは、このリゾートの施設において、山で命を落とされた方たちに、この世からの引導を渡すという、そういうお仕事を預かっていた。ではなぜ、この温泉施設に一月も缶詰になるかと言いますと、ここからがまた少しシビアな話でございます。長いこと雪に埋もれて凍りついてしまったご遺体、凍った状態で検視をするわけにいかない。と、引き上げてまいりましたこの凍りついたご遺体はどうすると言って、温泉の蒸気と熱気を使って、一度解凍するんだそうです。大概はお天気の荒れた次の日の朝であるとか、何かそういったタイミングで大浴場に不定期に清掃中の札のかかることがある。こういった時、いや、必ずしもじゃございませんが、ご遺体が安置されていて、解凍作業に入るんだそうです。榊さんは、そこの宿にお泊まりになって、およそ半月、今お話しした仕事をすることなく過ごしておりました。すっかり安穏と構えておりましたし、なんだか、このまんま一ヶ月が終わるような気さえしていた。ところが、ある晴れた日の午後、いつも通り、大浴場に向かってつと顔を上げると、いつもじゃない時間に清掃中の札がかかっている。あれ、なんだよ、掃除中か。お部屋に引っかいしてくると、間もなく内線の電話が鳴った。ガチャッと受話器を上げて、はい、と出るとフロントからです。とは言っても、フロント係の若い女性じゃございませんで、支配人の声が、先生すいません。三人です。お願いします。浴場の方に、もう入っておりますんで、よろしくお願いします。ああ、そうだった。自分は決して湯治に来ているわけじゃない。このためだった。わかりました。じゃあ準備してすぐ行きます。ええ、お願いします。ガチャ。必要な書類とペンライトともろもろ準備を済ませますと、普段着のまま再び浴場に向かいました。お医者の格好はできません。他の施設利用者の目があります。向かってまいりますと、浴場の入り口のところに支配人がすでに待っておりまして、では先生、よろしくお願いいたします。はい、わかりました。 露天の方にありますんで。
え、
カラカラカラカラカラ。浴室に入ると、もうもうと湯気が立ち込めている。広い浴槽が二つも三つも並んでいる通路を、服を着たまま進んでいくのも妙な感じで、露天につながる入り口をガラガラガラッと開けます。湯気の向こう、浴槽の脇のところに、三人横たわっていたそうです。スキーの途中だったんでしょうか。どの方も、ジャンパーを着た厚着で、静かに近づいていきますと、ああ、一目見て、かわいそうにという。幸い、どのご遺体も、外傷らしい外傷は見当たらなかったそうですが、顔には水蒸気が、色もすっかり変わっております。三人のうちお二人は若い男女で、もしかするとカップルだったのかな、という思いもいたしたそうです。もう一人はというと、少しご年配の白髪混じりの男性で、どのご遺体も同じかと思うように口を半開いて、目も薄目を開いた状態。その場にかがみ込んで、合掌をしてから、手首の脈を取ってみる。